先週の月曜日ですが、つなぎ手の仕事をしながら、ラジオを聞いていたんです。そしたらちょうど25日ですから、クリスマスの1ヶ月前ということで、ラジオ番組がクリスマス特集をしておりました。クリスマスの音楽が、いろいろと流れてきたです。まあ、本来ならば、まあ、クリスマスが近くになったということで、心がだんだんワクワクしながら、クリスマスが、楽しみに、クリスマスの音楽を聴くのかと思いますが、まあ、私がその音楽が流れた時、正直一番最初に感じたのが、ちょっと早くない。そしてクリスマスの音楽が流れば流れるほど、なんか耳を塞ぎたくなってしまうような、錯覚に陥り、まあ、喜ぶワクワクするというよりか、なんだかね、心の中が焦ってきたような、感じがしてきてしまったんです。12月になりました。今週からクリスマスシーズン、アドベント対抗節と言われる季節になります。まあ、なんか私たちの教会にはクリスマスらしきものは全くないんですけども、外には大きなクリスマスツリーが2つ、私たちの教会のためにパルコが建ててくださってますので、ぜひクリスマスを味わっていただけたらと思いますが、まあ皆さんもご存知のように、まあ牧師あるあるですよね。あのクリスマスは苦しみますというやつで、なんかクリスマス本来12月になればワクワクするようなシーズンであるにもかかわらず、まあ、クリスマスの前になるとクリスマスシーズンを覚え、まあ、ブルーになる牧師は多いのではないかなと、思っています。まあ、皮肉にも今年の私たちの南浦バプテスト教会のクリスマスのテーマはクリスマスの喜びなんです。まあ、それは私たちは本当にクリスマスをお祝いするということはどういうことなのか、まあ、準備をするにあたりクリスマスが負担になったり、毎年の形式的なものになったり、喜びのない、しなければならないからお祝いしているようなクリスマスにしたくはない、まあ、そのような心からお祝いできるクリスマスを迎えたいと、そのように願っているわけなんですが、まあ、牧師本人が一番心が重くなっているというのは何とも言えないなと、反省するわけですが、皆さんはいかがでしょうか。クリスマスがあと数週間後に迫ってきました。しかし今日この聖書の箇所を、メッセージを語るにあたり読んでいた時に少し慰めを得たのが、実際に初めに起こったクリスマス、今から約2000年前に起こったクリスマスの出来事を聖書から見ていますと、実は心躍り喜ぶようなクリスマスというよりも、意外に多くの人が悩んだり苦しんだり葛藤している場面の方が多く書かれてあることに気づくんです。まあ、今日見ていくことになるイエスの父ヨセフなどはクリスマスにおいて一番悩まれた一人ではないかと思うほどです。ということで、今週来週16日は祝会ですので、23日と今年のクリスマスはマタイによる福音書からクリスマスに登場してくる、クリスマスのお話に登場してくる人たちの喜怒哀楽、そして心の中の様子に触れていくことができたらなと思っています。今回は一番最初ヨセフになります。皆さんもよくご存知の、マリアさんの夫イエス様の父となるヨセフさんです。皆さんもご存知かと思いますが、聖書には4つの福音書が、ありますが、クリスマスに関しては全ての福音書に書かれているのではなく、今日読んだマタイの福音書とルカの福音書の2つの福音書だけに記されているわけなんです。マタイの福音書の最初の、時にも触れましたが、福音書は、聖書に出てくる4つの生き物に例えられていると言われています。人、ライオン、獅子、牛、ワシが出てくるわけですが、まあ、マタイの福音書は イエス・キリストの系図ということで、人のつながりから、記されているように、この人という象徴が、用いられています。そしてその系図の最後には、ヨセ、ダビデの子孫としてヨセフが登場するわけです。そしてマタイの福音書はヨセフを中心にクリスマスの出来事が書かれています。もう一つの福音書はルカの福音書になりますが、ルカの福音書は牛です。それはルカは特にイエス・キリストが小さき者、弱い者とその首輝きを追い合いながら共に歩く、そんな姿を、強調している。そんなところから牛という例えが用いられていますが、またその例えのように男性ではなくて、ルカの福音書は女性である、しかもまだまだ若い乙女であったマリアに焦点が与えられて、クリスマスのお話が記されているわけです。まあ、そんな2つの福音書で、今日はマタイの福音書から、ヨセフを見ていくわけですが、ヨセフにしてもルカの福音書のマリアにしても共通していることは、実は救い主の誕生にあたり、クリスマスを迎え準備する段階にあって、喜びというよりもむしろ大変な悩み、葛藤、信仰のチャレンジがあったということなんです。さあ、ヨハネです。18節から見てまいりましょう。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。もうここからも皆さん分かるように、クリスマスの、マタイの福音書のクリスマスのお話は衝撃的な事実から始まるわけです。イエスの母となるマリア、ヨセフは婚約をしていました。婚約といいましても、現代のおける婚約とは少々違います。なぜならその当時、婚約をした時点ですでに法律上夫と妻という、ことになったわけなんです。しかし実際一緒に住み結婚生活を始めるのは、婚約から1年後に改めて結婚式をしてから一緒に夫婦として住み生活を始めていたそうなんです。まあ、そのような、法律上夫と妻となっていた婚約状態にあったヨセフとマリアですが、ヨセフがどのように知ったのかは詳しく分かりません。マリアが直接告げたのか、またはヨセフがマリアの体の変化で気づいたのか分かりませんが、自分の婚約者であるマリアがなんと赤ちゃんを宿している、妊娠をしているということが分かったわけなんです。もちろんその当時は婚約状態であり、一緒には生活はしておりません。聖霊によって身ごもったとここには書いてありますが、ヨセフが初めて自分の妻となる、妻マリアが妊娠しているという事実を知った時に、どのように受け止めたと思うでしょうか。聖霊によって身ごもる、私たちは聞き慣れた表現かもしれませんが、もしその時ヨセフだったら、あなたがヨセフだったら、そのことを素直に受け入れることができるでしょうか。きっとヨセフでさえもそのことはなかなか受け入れることができない、本当にショックな事実であったと私は想像するわけです。きっとヨセフさんの頭の中には、マリアからそのことを告げられた時、その事実を知った時、果たしてではこの妻となるマリアのお腹の中にいる赤ちゃんは誰の子供なのか、 あのマリアが自分以外の男性との関係があったのか、どうなのか。いや、マリアが言う聖霊によって宿ったというそのことが本当なのかどうなのか、いろいろな思いがもう目まぐるしくヨセフの頭の中を駆け巡ったと思うわけなんです。まあショックを受けたヨセフは、まさか私の妻となるマリアが自分を裏切ることはないと信じたかったと思うのですが、マリアの体は日々一刻と変化していくわけです。その妊娠しているという事実が変化によって明らかになっていくわけです。ヨセフとしても信じたくないような赤ちゃんを宿しているという事実を受け入れざるを得ないわけです。そこで19節には、ヨセフ、夫のヨセフは正しい人でとありますが、この正しい人とはユダヤ人として、ヨセフは神に対する信仰、そしてユダヤ人の立法に対して忠実であった人で、忠実だったようで、ヨセフはその正しさのゆえにも悩んでしまうわけですよね。なぜならユダヤ人の立法、では、そういう結婚状態、婚約状態において、下院の罪を犯した、不貞の罪を犯した者に対して2つの立法が適用されたそうです。一つは石打ちによる処刑、その罪を犯した女性に対して石を投げて処刑するということ、とても残酷な立法ではありますが、まあ、法律上ヨセフにはその権利を行使する、その法律を、立法を行使する権利がありました。しかしこのヨセフさん、ただ正しい人ではなく、どうやら思いやりと優しさと愛にあふれた青年であったようです。そのようにマリアを人の前に突き出して、そういう裁判をかけ処刑する、そんな人前にさらけ出すようなことはしたくない。それで19節後半、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。それがもう一つの方法です。それはヨセフがマリアに夫として一方的に離縁状を出すことによって、その婚約状態を解消し、内密に別れてしまう、離縁するという方法もあったそうです。その方法をヨセフはむしろ取ろうとしたわけです。まあ、このことからもヨセフがどれだけマリアのことを、愛していたか、思っていたかがわかります。もしね、形だけの愛の伴わない婚約結婚であったならば、自分以外のものによって赤ちゃんを宿すという事実にはきっと男性ならば、怒り、そしてその当時当たり前の立法の権利であった石打ちの刑を行使したと思うわけです。しかしヨセフはそうしなかった。なぜならヨセフは葛藤しながらも悩みながらも、何が一番自分の愛する婚約者マリアにとって最適なのか、その唯一の方法が自らが別れる、離縁状を出し、婚約を解消し、マリアを、内密に晒せるということだったわけなんです。ヨセフはこのクリスマスにおいて、このマリアの衝撃的な告白からとてもとても悩んだわけなんです。そして20節を見ますと、彼がこのことを思い巡らしていた。私たちはここを読むときにさらりとこのことを読んでしまうわけですが、どれだけにヨセフがこの離縁状を出すという決断に至るまでに悩み、苦しみ、葛藤したことでしょうか。そしてきっと離縁状を出すとヨセフが決めた後も、なぜに私たちにこんなことが起こったのか、果たして自分が下した決断は 正しかったのかどうなのか。ヨセフはいろいろな悩み、考え、それがこの思い巡らしていたという言葉の中に含まれていると思うんです。愛していたマリアと、もう自分たちは結婚し幸せな家庭を築くとそう描いていた婚約者が、このような理解を超えた出来事により別れなければならない。まあ、これを読んでいた時に、私が子供の頃に、なぜか覚えた星影のワルツという演歌があるんですけれども、千正夫、多分若い子は知らないと思いますが、歴史の授業に出ると思いますので嘘です。別れることは辛いけど仕方がないんだ、君のため別れに星影のワルツを歌おう、なんかそんな言葉が私の中に浮かんできて、平成が終わろうとしている時に昭和の歌を持ち出してどうするんだということなんですけれども、本当にそのなんていうのでしょうか、別れたくないけれどもそうしなければならない、そんなヨセフの辛さ、まあ、そんなのんきなことは歌っていなかったと思うんですよね。でも心が引き裂かれそうな、そんな思いでマリアは、ヨセフはマリアを去らせようと決断したわけなんです。しかしそんな時なんです。ヨセフと、そんなヨセフが思い巡らしていた時に、20節の続きです。ご一緒に読みましょうか。見よからです。3、はい、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方が自分の民をその罪からお救いになるのです。夢を見るんですね。幻、ビジョンを見るわけです。そしてその夢を通して御使いからヨセフに対して真実が語られるのです。そしてこの夢を通して今度はヨセフはマリアに、律法に対する正しさ、そしてマリアに対する愛、それと同時にもう一つ神に対する信仰が問われることになるのです。それはマリア自身からの告白でも、またはマリアの妊娠による体の変化による事実でもなく、神の御使いのメッセージ、まさしく神の御言葉に対しヨセフがその御言葉を信じるかどうか、その信仰が問われる事態となるわけです。そしてその神のメッセージとは何か、それは石打ちでもヨセフが選んだ離縁でもない、もう一つの道なんです。それはここに、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいという神の言葉なんです。そしてこの神の言葉が今までヨセフが考えてもいなかったもう一つの道となるわけなんです。ではこの道はヨセフにとってはどのような道となったのでしょうか。もちろんマリアと結婚するということはヨセフにとってはもともと願っていたことであります。しかし今こうなってしまった以上、マリアと結婚するということは自分以外のもの、それは聖霊か何か、ヨセフは葛藤したでしょう。でもそんな赤ちゃんを宿したマリアに対する愛、そして妻として迎えなさいと語られた神の御言葉に対する信頼の覚悟が求められた道だったのです。まあ、私たちの周りにもいろいろなスキャンダル、ワイドショーネタがあるかと思います。きっとその当時のヨセフやマリアの周りにいた人たちも、ナザレの村の人たちも、 いやそれを超えて広い地域の人たちも、あの乙女マリアが婚約の期間に赤ちゃんを宿したという事実、それはマリアは聖霊によって宿されたと、宿ったと言っているけれども、どれだけの人がそのことを事実として受け入れてあげたことでしょうか。面白いことに聖書はこういう箇所があるんです。ヨハネの福音書の8章11節。これはもうイエスが聖人になってから人々に語られていた時のことなんです。彼らは言った。群衆がイエスに言うわけです。私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいますとイエスに言っているわけなんです。すなわち、もう周知の事実として、このナザレのイエスは母マリアのそういうスキャンダラスな出来事によって誕生した子供であるんだということが人々は知っていたということなんです。すなわちヨセフがマリアを迎えるということは、このような人々の偏見や誤解、いろいろなそういう陰口に向き合い乗り越えていく覚悟が求められていたということです。そして目を覚ましたヨセフが、24節から見てください。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。とあるようにヨセフは信仰の決断をします。神の御言葉に従い、マリアを妻として、そしてそのお腹の中にいる救い主の父として、すべてを受け入れ、歩む決断をするのです。妻を守り、神の御子である救い主を育てるために、これから彼らが経験していく周りからの誤解、偏見、非難の声、陰口、いろいろな障害に立ち向かって生きていく、その覚悟、その壁を結婚生活の中で乗り越えていこうとするマリアへの愛、神への信頼をヨセフは決心するわけなんです。もちろん私たちに、とりましてヨセフのような、悩ましい試練、苦悩は、ないかもしれません。救い主の誕生という知らせはクリスマスとして私たちには良い知らせ、福音として事実であるかもしれません。しかし私たちはどのような思いで私たちの救い主を、このクリスマスをお迎えしようとしているのでしょうか。救い主をお迎えするとは私たちにとっては喜びであると同時に、ヨセフが経験したように愛と私たちの神に対する信仰が求められているのではないでしょうか。23節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。クリスマスのお話の中で多くの人が悩む一つが、聖霊によって生まれたイエスということではないでしょうか。ヨセフの時代よりも科学がもう、信じられないほど発達し、多くのことが分かってきている時代に生きる私たちにとっては、このマリアの処女降誕ということに関してもいろいろ悩む、またいろいろな意見やいろいろな話を耳にし、悩み葛藤することもあるかもしれません。 まあ、そんな聖書の内容、事実に関する、悩みもあるかもしれません。またはヨセフのように時に神を信じていながらも思いもよらぬような人生の壁にぶつかる時に、聖書がインマヌエル、神があなたと共におられると言われているにもかかわらず、その救い主イエスの存在に対してそれが本当なのかどうなのか思い悩むこともあるでしょう。クリスマスをお迎えするとは、楽しいパーティーや美味しい食事、素敵なプレゼントというイメージを私たちはすぐに抱くかもしれません。まあ私自身も経験したように、そして多くの方々ももしかしたら、全ての人にとってこのクリスマスの季節が楽しく嬉しくワクワクするようなものではないかもしれません。中にはクリスマスを嫌い、クリスマスになると落ち込まれる人も多くいるのではないでしょうか。いろいろな思いがこのクリスマスという出来事の中に交錯するわけなんです。ですから私たちはヨセフが思い巡らしたように、このクリスマスを迎えるアドベント、対抗節、私たちはどのようにこの御子イエス・キリスト救い主をお迎えするのか、思い巡らし、そしてこの世の声や私たちの心の声に耳を傾けるのではなく、ヨセフが夢を通して神の御言葉に耳を傾けたように、私たちも神の御言葉に耳を傾け、信仰と神に対する信頼を持ってこのクリスマスをお迎えする準備をご一緒にしていけたらと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。